This Internet Radio Station. 藤川マリオの暴走注意報。秋ですね。9月も中旬です。だいぶ涼しくて過ごしやすくなってきたかなっていう感じですね。ということで皆様どうもお久しぶりです。藤川マリオです。9月は何かとバタバタして過ごしておりまして、なんかもう早く終わってしまうんじゃないかなっていう感じなんですけど、9月が終わるともう残り今年も10月11月12月と3ヶ月しかないんですよね。いやーなんか焦るわといったところで、いや違う今日は9月の14日ですね、58回目を迎えた暴走注意報なんですけれども、9月9日私の兄の誕生日なんですが、それはいいとして来年の選抜と、選手権の日程が発表されました。選抜が3月19日選手権が8月9日の野球の日に開幕をするということなんですけれども、実はその日私関西におりまして、この時も甲子園歴史館の映像コーナーでツイッターでこの情報を知ったんですよね。で3月11日が92回の選抜が中止になって、発表があって、6月の10日にその選抜の救済措置が発表され、で9月9日は日程発表とね、全部甲子園にいたということで、なんとなくすごい運命を感じております。何のでしょうね。はい、といったところで第58回藤川マリオの暴走注意報プレイボール。この番組はアイミックスファクトリー他各社のサポートにより配信してまいります。
は毎月1回更新中。最近あった小さな幸せのコーナーと、ここに行くとホッとする場所についてはお便りを募集してます。よかったら聞いてね。
マリオの暴走注意報。個人的最近の野球事情。個人的な野球事情を語るコーナーです。1ヶ月ぐらい経ちましたけれども、今日はですね2020年甲子園高校野球交流試合の話をしようかなと思います。2020年甲子園高校野球交流試合は92回の選抜の、出場校を招いて甲子園で各チーム1試合だけの行われるというものだったんですけれども、まあ、交流試合で1試合だけということで楽しむチームが多いんかなと思ったら、インタビューとか聞いてるとね、結構勝ちにこだわりたいと言ってる選手が多かったので、あ、なんか真剣勝負なんだなと思って聞いてたんですけど、まあ、1試合だけ勝ち負けかかわらず1試合だけの交流戦であっても、負けたら終わりのトーナメントであったりあっても、なんか1試合の重みって全然変わらんのだなと思って見てたんですけど、まあ、その交流試合に臨む姿勢というか考え方っていうのもチームそれぞれありまして、3年生だけで挑むチームもあれば、まあ、次世代を中心にしたチーム、まあ、加藤学園とかそうだったんですけどがあったりとか、あと私結構好きやなと思ったのが、独自大会は3年生だけで、交流試合はもともと選抜を勝ち取った、メンバーで、元々のメンバーでっていうことを中心にっていうのは智弁学園がやってて、この考え方好きと思ったんですけど、まあいろんなことがありましたね。中京大中京がですね、負けなしを達成したというね、今年不敗で終わりましたという、まあ、中京大中京だったりだとか、あとはホームランが3本で結構少なかったんですよね。16試合で3本で、しかもそのうちフェンスを越えたのが2本しかなかったというね、まあ、練習もなかなかままならなかったというところもあったんかなとは思うんですけど、あと完封試合も1試合だけで少なかったし、今年から球数制限が始まったんですけど、申告敬遠もあったみたいで、まあ、独自大会でも申告敬遠あったんですけど、まあ、甲子園でも申告敬遠ありましたね。あとは背番号が19の選手とか20の選手が登場したというのも、普段は地方大会はベンチ入りは20人なんですが、選抜とか選手権は18人までなので、これも多分初ですね。背番号19の選手20の選手が登場したというのも多分初めてになるんじゃないかなと思うんですが、まあこの辺は今年ならではという感じもするんですけど、まあ、もしかしたらベンチ入りメンバーは今後増えていく可能性はありますよね。で印象に残った試合としてはやっぱり明徳義塾対鳥取城北ですね。 まあ、明徳義塾には四国中央市出身の郷田くんとか白木くんとかがおって、まあ、郷田くん白木くんがね、あの同じグラウンドに立った瞬間にはもうなんか鳥肌ものだったんですけど、で試合自体は明徳義塾がノーヒットでリードをしながら、鳥取城北に逆転をされ、まあ、最後にサヨナラで明徳義塾が勝ったという試合でね、明徳応援してたんでちょっとヒーヒー言いながら見てたんですけど、あとは明豊と県議賞の試合とかも良かったですね。県立岐阜商業は岐阜の独自大会は辞退してたんですよ。っていうのも、学校でコロナが発生したということで、なのでこの交流試合ぶっつけ本番もう、試合間隔とかもね多分離れててなかなか戻りにくかったのかもしれないんですけど、エラーは多かったんですが、まあ、それでも4点でね守ったっていう、まあ、負けてはしまったんですけど、まあ、最後に9回にですね、キャプテンの佐々木くんがホームラン打ったりとかして、これもかなり鳥肌ものだったんですが、で明豊は明豊でベンチ入りの選手を全員使うというね、監督の愛のある采配を見られたりとかもしましたね。あとは鹿児島城西対加藤学園を初出場同士で初ラスプレーがすごい印象的だったんですが、で加藤学園が初勝利ですね。で1年生の1番の太田くんが大活躍をしておりました。あとは智弁学園と中京大中京の試合もね、緊迫したなんていうんだろう、意地のぶつかり合いというか譲らない試合というか、もう最終的には延長10回でタイブレーク、インフィールドフライからの落球でサヨナラ勝ちを中京大中京が収めたという試合だったんですけど、まあなんか試合にかける思いっていうのをね、すごいいろんな角度から見られた気がします。ということで後半に続く、以上個人的最近の野球事情のコーナーでした。
アイミックスインターネットラディオステーション、番組パーソナリティ募集のお知らせ。
アイミックスインターネットラディオステーションでは新スタジオオープンに伴い新規パーソナリティを大募集中。本番の緊張感が成長の鍵。お問い合わせは
03-5995-7223。 アイミックスインターネットラディオステーション。
マリオの暴走注意報、気ままに風任せ。思ったことを適当に喋るコーナーです。続きになりますけれども、今回の交流試合では応援がですね、普段とやっぱ違って声が出せないとかブラスバンドがなしとか、まあそういう感じだったので手拍子での応援がまあメインだったんですよね。でこれでね、チャンスの場面で手拍子をするというのが、まあ、明徳義塾対鳥取城北の試合ぐらいからちょっと始まったんですけど、これでチャンス手拍子、略してチャンテって私は勝手に呼んでたんですが、これがねすごい効果抜群といいますか、なんか球場を包み込むような拍手というか手拍子で、なんかすごい圧を感じるものがあったんですよ。これで鳥取城北が一回逆転をして、まあ、チャンテで逆転、そして明徳義塾のチャンテ返しでさよならみたいな感じだったんですけど、選抜はですね、普段は応援談笑というものがあるんですが、まあ、今回はなかったんですけど、個人的にはですね、この応援談笑を倉敷商業に最優秀賞をあげたいなっていうね感じだったんですけど、倉敷商業が結構リズムをつけた、何パターンかがあって、まあ、特にチャンスでは We Will Rock You が聞こえてきそうな手拍子をしてたんですけど、まあ、素晴らしかったですね。でこれが球場内での応援だったんですけど、球場の外ではリモート応援という形で花咲徳栄とか、あとは大阪桐蔭対東海大相模が応援合戦をしたりとかしてたんですよ。でこれを YouTube のライブ配信をしてて、で最初は花咲徳栄の時は YouTube 見ながら試合も見てたんですけど、なかなか私注意力が散漫なものでね、集中できなかったので、基本的には球場の音だけで見てたんですけど、なんか気づいたんですけどね、私個人的には、まあ、本当個人的にはなんですけど、まあ、球場の試合の音を聞くのが好きなんだなっていうことが分かりましたね。まあ、普段はブラバン大好きなんで、ブラバンがまた戻ってきてくれたらいいなとは思ってるんですけど、なかなかこのチャンテもね素晴らしかったなと思いました。であとはですね、もうこれを言えないと終われないというのが、北くん来たーをねもう言いたかったんですよ。明石町の北亮斗選手という選手がおりまして、もうねぶっちゃけね、もう北くん来たーが言えたので今年は満足です。はい、もう北くんは1年生の時から出場をしてて、1年生で1番打つとってすごいなと思ったところから注目してたんですけど、まあ、去年は春夏と準決勝応援しに行くこともできたので、まあ1年生からねこう、まあ、4期連続、今年の3年生は4期が最高なんですけど、4期連続追いかけられたのはなんか良かったなと思うんですが、 私基本的に自分が見てなんか世間が注目しとるからその選手を注目するってことはあんまりなくて、北くんも、まあ、1年生で一番打ちるなぐらいなとこから始まってて、でそれがすごいとんでもない選手だったっていうね、注目される選手だったということで、なんかここまで自分が好きな選手と世間の注目がバチッとはまることもなかなかないので、まあ、久々だったんですけど、北くんは中森くんとともにねプロ志望届を出したということなので、10月26日のドラフト会議が楽しみなんですよね、まあ、できればうちに来てほしいなという思いはあるんですけれども、で、今回見つけた今後期待したい選手というと、まあ、さっきもちょっと名前出したんですけど、加藤学園の太田くんですね。で、太田くんも北くんと同じ1年生で1番打ってたというところから、まあ、大活躍をしてということなんですけど、で加藤学園が独自大会を3年生だけで戦ったので、太田くんはなんと高校初の公式戦の初打席甲子園というね、なんて言うんだろう、持って生まれた運というか、そんな星の元に生まれてきたんだなと思うと、なかなかこれは追いかけなければいけないという、なんかよくわからない使命感に駆られております。というわけで6日間というねすごい短い間だったんですけど、なんかすごく濃い日々だったなと振り返って思います。で開会式に高野連の八田会長が当たり前の反対はありがとうだっていうことを言ってたんですよね。でもうすでに秋の大会地方大会始まってるし、選抜も神宮枠があるってことなので、神宮大会も今年もやるぞっていうことだと思うんですけど、まあ、今後はですね本当に当たり前に野球の大会が行われたらいいなと思います。当たり前に野球が見られることにありがとうという気持ちを持ちたいなと思います。以上、気ままに風任せのコーナーでした。
いらっしゃいませ。まんまる屋で食を心から楽しんでください。技と真心が織りなす多国籍な創作料理、旬な魚と楽しいお酒で飲んでみませんか。まんまる屋は江古田駅北口より歩いてすぐ、皆様のお越しをお待ちしております。
マリオの暴走注意報、はい、ということで58回目の暴走注意報もエンディングのお時間です。まずはお知らせですね。先日関西に行きましたっていう話をオープニングでちらっと言ったんですけど、メディアバルーンちょこっとおしゃべりの、大ベテラン声優安原義人さんの回に、ほぼ喋っとらんけど出させていただきました。いや、ベテラン声優さんのねアドリブの喋りとか間近で見てすごく勉強になったなと思って、まあ、今日はですねあんまり原稿をちゃんと書かずに来てしまったんですけど、私にはちょっとなかなかアドリブとかその場でなんか喋るっていうのは難しいなってことを今感じております。そのメディアバルーンなんですけれど、ちょこっとおしゃべりなんですけれども、ラジオ関西、で、10月3日の土曜日19時56分から20時までということになっておりますので、まあ、聞ける方ぜひよかったら安原さんの素晴らしいお声を聞いていただければなと思います。イベントその他出演情報は現在特にないので、随時 SNS などでお知らせをしていきたいと思います。各 SNS は藤川マリオで検索していただければ何かしら出てくると思うので、ぜひ検索してみてください。そしてこちらのラジオのメールアドレスです。 radio@imix-ekoda.com radio@imix-ekoda.com です。感想、質問、リクエスト、指摘、何でも OK です。メールお待ちしております。さて次回の暴走注意報は、10月12日の第2月曜日だったと思います。お楽しみに。書き忘れですね、忘れてました。はい、ということで本当にね、なんかこの間までちょっと暑かったなと思ったら、なんかまた暑くなって、涼しくなってきたので過ごしやすくなってきておると思いますが、気温差があるのでね、体調などお気をつけてお過ごしくださいませ。それではまた次回、さよなら。この番組はアイミックスファクトリー他各社のサポートにより配信いたしました。
This is Internet Radio Station.